重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。今日のゲストは、この岡崎のですね、あの丘の上にある分子研ですね、自然科学研究機構の分子研のですね、教授をされています山本博さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。山本博教授ですね。はい、教授っていうとなんかすごい年配の白髪頭のおじいさんみたいなイメージもあるんですけどね。いやいやいや、私と同級生ですね。はい、はい、実は大学の同級生で、まあ、同級といってもね、分野が全然違いますんで、私はもう超文系でしたけど、この、自然科学研究機構ですから、分子研の、教授になるべくして、物理学でした
ね。物理と科学ですね。
あ、物理と科学の道を、はい、歩まれてきたということでですね、まあ、全然私と人生違う人生を歩んできたことは間違いないんですけど、この分子研といえば、まあ、もちろん知ってる人が多いと思いますけども、あの時々あれですね、東岡崎駅の南口階段を降りていくと、その階段の脇に何つうんでしたっけ、分子科学フォーラムっていうんですかね、なんかこう、
そうですね、市民
公開講座、
はい、公開講座やってます。
この、なんていうんですか、パネルっていうか、もう壁にそういう、張り紙とか、なんですかね、もう、
そうですね、シートを貼って、
シート貼ってあるんですかね、はい、あれ、もうピタッと、はい、はい、そんなものも、あって、で、特に今度は、ちょっと、分子研として、記念すべき年なんですね、今年が。
そうですね、はい。
何でしょう、
これは国際周期表年っていうんですけれども、はい、周期表っていうこの元素のですね、基本的な並び方が、はい、初めて見つかってから150周年ということで、
あの周期表って科学で勉強するんでしたっけ、
科学で一番最初に出てくる
水平リーベ、
そうです、
僕の船って出てくるやつですね、はい、はい、分かる人もいると思いますね、これが発見されて、
そうですね、それが、まあ、発見、うん、これが正しいはずだっていうのを言い始めたのが、まあ、メンデレーフっていう方なんですけど、
メンデレーフ、はい、
その方がそれを見つけてから150周年ですね。
まあ、意外と新しいような感じもしません、150年って、まあ、
そうですね、
明治維新と同じぐらい
ですね、そのくらいですね、はい、
それで、まあ、去年でしたか、あのニュースになったのが、その日本が初めて、はいはい、発見した元素、
はい、
その名もニホニウム
って言うんですね、はい、
これは素晴らしいことだと、
はい
はい、
やっぱり諸外国はね、アメリカとかフランスとかずっとアメリシウムとかフランシウムとかそれぞれの国の名前がついた元素があったんですけど、日本は今までそれがなかったんですよね。ずっとそれを作るのが、まあ、悲願だったわけですけども、まあ、ついに113番元素がニホニウムになったと、まあ、そういう意味でも記念すべき、
なるほど、
タイミングではありますね。
113番が見つかって、今年は周期表150周年で、イベントがあると。
そうですね、はい、はい、一家に1枚周期表っていう、まあ、そのご家庭に必ず1枚周期表を置いてくださいってい こう運動されてる玉尾先生っていう方がいらっしゃるんですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、まあ、その方をお招きして、分子科学フォーラムでお話しいただこうと、
なるほどなるほど、
いうことになってます。
どの家にも周期表を貼って、
はい、
はい、
ぜひ親しんでいただければと。
まあ、この世の中の根源を理解しようということですね、
は
い
は
い、
全ての物質はこの周期表に書いてある元素でできておりますので、
は
い、
そうですね、はい、世の中世界はそうですね、これが10月18日ですね、はい、ちょっと先ですけれども、分子研岡崎コンファレンスセンターで行われるということです。10月18日の金曜日、4時半ですね、はい、16時半からということですので、はい、申し込み不要であります。参加無料ということですのでよろしくお願いいたします。それでは引き続きこの後も話をお聞きしたいと思います。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、今日は分子研の山本博教授、私の同級生ですからね、 50前という年齢でありますね。教授っていう、ね、教授ってすごいもっとずっと年上の人の感じがするんですけど、いやいやいや、同い年だと知ると教授も短いに感じられますね、これ。これであの山本教授からですね、この間いろいろとご示唆をいただきながら、あの国会で質問もさせていただいたんですよ。科学技術イノベーション特別委員会というところで、あのまあね、大学で勉強してドクターになった人がこれからもっともっとこの社会で優位な人材ですからね、もっともっと活躍する場を作んなきゃいけないんじゃないかとか、それからまあ実際の研究室っていうのはあの教授を中心として構成されるわけですけれども、研究室を構成する、まあ、メンバーですよね、研究員の方々を、まあ、外部の方を含めてあの全国からあるいは世界から、
はいはい、
あのどんどん集めていこうじゃないかと、こういうことをもっと取り組むべきだと、
はい、
まあ、要するに科学は人だっていうことですね。
そうです ね、
まあ、金金って言われちゃうんですけどね、
やっぱり人ですね、人がいないと始まりませんからね、
はい、まあそんなようなことをちょっと、はい、文部科学省あたりとやり取りさせていただいたんですけれども、はい、まあこの中身はあまり踏み込むと時間がなくなっちゃいますが、あの分子研のじゃあ具体的にどういう研究をされているのかっていうのをちょっといくつか
はいはい、
ご紹介いただきたいんですけど。
そうですね、はい、はい、まあ、いろんな分野にまたがってますので、本当に基礎研究のところから、まあ、ある程度応用とか、あるいは、まあ、生命に近いようなところまでいろんな研究があるんですけど、まあ、例えばですね、そのアルツハイマーの原因となっているタンパク質、うん、これアミロイド β っていうんですけども、うん、まあ、このアミロイドっていうタンパク質が、脳の中で集まってきて結晶化するとこう病気になるって言われてるんですね。もう皆さんアミロイドは持ってるんですけれども、うん、それがバラバラの分子でいてくれればいいのに、うん、それがこう集まって結晶になってしまうと病気になるというふうに言われてまして、それがどうして結晶になるのかとか、うん、何をしたら結晶化しにくくなるのかとか、
ま
あ、そういったことを調べてる人たちがいますね。
これむちゃくちゃ役に立ちますね。
うまくいけばそうですね、はい、薬の開発とかにもつながる可能性あると思います。
それからこの辺のね、ものづくり産業にも関係あるような。
そうですね、はいはい、燃料電池っていうのはあのですね、例えば水素で走る車とかですね、はい、そういう燃料電池車っていうのはこれから出てきて、まあ、そうすると排気ガスが出なくて、うん、あの水しか出てこない、まあ、非常にクリーンな車があるんですけども、
はいはい、
まあ、そういったものはあの中に触媒っていう、まあ、白金を使ったですね、うん、あのものを積んでなきゃいけなくて、
白金っていう、
まあ、元素の一つ
です
ね。
元素でした
っけ、はい、
はい、
まあ、それを、まあ、あの白金をつけておくための炭素材料ってやっぱりこれ分子研でできたものが使われるようになってきてますね。
これもかなり実用化が
近い、はい、そうですね、実用化近いと言われてます、
はい、素晴らしいですね、
はい、
あとこの間ちょっと私あの分子研をお邪魔させていただいた時にちらっと聞いただけでなんかよくわからなかったっちゃわからなかったんですけど、あの体内時計、
はいはい、
の構造というか何というか原理、
はいはい、
まあ人間でいうとなんか腹時計とか生活習慣、ね、まあ、明るくなったから起きるんだぐらいの感じがしちゃうかもしれないけど、これが必ずしもそうじゃないのではないかと。
そうですね、まあ、生命の種類によってこれはもういろんなあの仕組みがあるって言われてますけれども、はい、あの本当に単細胞生物であってもやっぱり24時間のリズムを刻まないと、うん、まあ、結局朝と夜が区別できないので、
あ、
ま
あ、
やっぱり生きていく上でいろいろ支障が出てくるわけですね。
あ、だから人間みたいななんていうんですか、こういう知能がなくない単細胞生物でも昼と夜が、認識できている
そうです、そうです、
ということですか、
はい、でそのためにはやっぱり分子でその時計を作らなきゃいけないので、
あ、
まあ、それがどういう仕組みでできてるんだろうかっていうことを、まあ、研究されてる方もいます。
ここまでいくと何の役に立つのかわからないような感じもするんですけど、まあ、こういうことやってるのが研究なんでしょうね。
そうですね、はい、
まあ先ほどから同級生つってますけども、あのまあ、同じ年に大学に入ったという意味で同級生なんですが、あのいつからこれこの研究の道に入りたいと思って。
そうですね、やっぱり高校ぐらいからですね。
高校から、
物理科学をやっぱり授業で習って、はい、本当にね面白いなっていうか、もう世の中こんな数式でできてるのかと、うん、やっぱりそれが昨日やった実験がまた明日も必ず同じことが起きるっていう、それをね誰が決めたわけでもないのに多分神様がそれを作ったわけですよね、
う
ん、
そうですね、そういう法則を、まあ確かに私もさらっと物理を勉強した時は、まあ、ちょっと面白いなと思った時もありますけど、それを一生のね、
はいはい、
まあ、もちろん生活の糧でもあるわけですけど、社会のね礎を作るのに貢献できるようなことを一生ねかけてやっていこうなんてのは相当な思いだと思うんですけど、
そうですね、まあ、そこに、まあ、たまたまそういう場にいられたっていうことは本当に幸せなことだと思ってますけどね。
ほらブレることなく、
そうですね、
こんなことをやってるために生まれてきたんじゃねえとか、そんなことは全く思わないわけです。
それは思わないですね、
思ったことがない、
はい、
すごいですね、このね、まあ、大体人間後悔とか、惰性とか妥協とかそういうので生きてる感じがしますけど、まあそういう感じじゃないですね、なんかね、
まあ途中であのちょっとね分野間違えたかなとかそういうのは時々ありますけれども
そ、
まあ、そこは適宜修正して、
あ、そうなんですね、
はい、
でまあお聞きしたところ、東大のでドクターをあの取って、から理研理化学研究所でしたっけ。
そうですね、はい、
でこれどこにあるんですか。
これはあの埼玉県の和光市というところにあります。
和光市にあるんですか、はい、埼玉で。そこで13年働かれた後に7年前から分子研に来られてるということですけど、
そうですね、はい、
ご家族遠くに置いてって聞きましたけど。
そうですね、はい、あの家族は最初まあ東京にいたんですけれども、その後あの家内が転勤でロシアに行ったりとかしてますんで、
はい、ロシア
に、はい、でなんか長男はあの九州の高校行ったりとかですね、
あ、
まあ、かなり5人家族で4カ所に分かれて
住んでました、ね、一家三状態ですよね、はい、ちゃんと仲いいんですか。
それは大丈夫だと思います。
明日東京にみんな集まる感じですね。ねえ、まあ、お互い、ね、あの分かれてるからこそお互いの何ていうんですかね、あの安否を気遣ったり、
そうです
ね、そういう時もあるのかもしれませんね。
はい、
はい、それであとまあ2分ぐらいになりましたけれども、まあ新しい取り組みが、分子研としての取り組みがまさに岡崎で始まろうとしているという話を聞きました。
はいはい、はい、あの最近はですね、あのこういった公的機関でも実際に産業界とあの連携していろんな、まあなんていうんですかね、産業の種になるようなことをやってくださいっていうようなことがだんだん言われるようになってきまして、うんうんうん、まあ、分子科学研究所でもその社会連携部門とはい、いうものをあの現在ちょうど立ち上げているところですね。
で来週、
そうですね、あのついあの発足式がありまして、あ、まあ、そこであのレーザーを使ったいろんなその、はい、産業のこういうところに役に立つんじゃないかっていうことを、うん、まあ、あの最初、まあ、研究内容の紹介と、
うん、
まあ、あと実際に発足式みたいなものが、うん、あの行われることになっています。
あ、なるほどなるほど、まあ、本当にあのいわゆる基礎研究ですもんね、はい、さっきちょうど聞いたら磁石の性質とかを使ってこれから新しいコンピューターを作れるようになったらいいとか、
そうですね、
そういう話を、じゃあこういう話をもうちょっと聞きたかったんですが、あと10秒ぐらいになっちゃったんでちょっと締めますけどね。この間京都大学の本庶先生、ノーベル賞のに話をお聞きする時があったんですが、あの単に既存のものをくっつけるのがイノベーションですが、基礎研究こそイノベーション、
インベンション
だと、ね、